そんなフォトないっしょ第36回、この番組は聞くとちょっとだけ写真が甘くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りいたしますのは吉安と
渡辺です。
前回お休みでしたけれども、風邪の方は、
はい、はすっかり休養させていただいたおかげで治りました。
よかったですね。
ちょっとね、急に寒くなった時に体調崩してしまって風邪をひいちゃったんですけど。
風邪流行ってますからね。
そうですね。なんか
周りでも結構休んでる人がいますもん。
あ、休ますか。
いますいます。
ちょっとね、寒くなってこうね、日が出てるうちはまだちょっと暖かいからいいんですけど、
うんうん、
それにちょっと油断して、日が沈んできたら寒いっていうので
ね。
朝
晩寒いからね。
そうなんですよね。やっぱり結構夜になるとこう冷え込んだりとかね、するので。
そうですよね。リスナーの方々もですね、先週は夜の夜空を見てみようっていうのを喋ったんですけど、それでね、風邪ひいちゃうともともともないので
そうですね、
ぜひこう防寒をしっかりして
はい
いただきたいなと思いますけど、
ね、夜の間だけだったらこう厚着してもね、ちょっとおかしくないので、はい、
そんな感じの季節ですね。
はい。
私の方はですね、渡辺さんがお休みの間に iPhone4S がやってまいりまして、
おお、噂の。
そうですね、写真というかカメラ機能はやっぱり 3GS から比べるといろんなところで差があって、特にやっぱいいなって思ったのは高感度、暗いところでも綺麗に撮れるのがすごく良かったですね。
あ、それいいですね。
夜中とかに、夜中というか、街灯の下でも花とかね、あとマンホールが撮れるとか、ちょっと雰囲気のいいレストランとかで食べ物を撮った時にも変な色になったり、あとザラザラになったりしないので、とっても満足してます。
いいですね。暗いところでね、っていうのはなかなかこう後から加工とか、加工っていうかね、色調整とかっていうのも難しいですからね。
そうなんですよ。なのでとりあえずそこだけでもいいなと思いつつというか満足をしていて、なんかね、動画で手ブレ補正が効くっていうのも出ているんですが、あんまり動画今は撮ってないので、ここは実感まだできてないですけど、実際にこう歩きながら撮った人と違うのかなとか思ってます。
で、そこもちょっとね、試してみて使ってみたいところですね。写真とはちょっとずれますけど、
ね、うん、4からの買い替えで考えるとやっぱり高感度、暗いところでの絵の良さというのがやっぱり一番違うかな。
そうですね。やっぱり、そこばっかりはね、やっぱりアプリをね、純正じゃないアプリを使ってもちょっとどうにもならない部分がありますからね。
OS のアップデートでは変わらないというか、カメラのね、写りのところは変わらないので、
あとね、ツイートキャスティングとかされてる方でね、たまにこう歩きながら、ツイキャスされてる方とか、
見かける、そういうの手ぶれが効くんだろうか、必要な気がする、
ね、そういう方とか、ね、手ぶれどう違うのかなって結構気になるとこでもありますね。
歩きながらのツイキャスで手ぶれ補正が効くんだったら面白いです ね。
あとドライブしてる方とかね、いますよね。
いますいます、ドライブツイキャスというか、
オ
ンボードのやつですね。
ですね。
ということで、まだ使いこなすまでは行ってないんですけど、ちょっと面白く使ってはいますね。
でもね、少しずつこうね、楽しんでいくと面白いんじゃないかと、
じわじわと味を味わってみようかなと思ってます。
はい、
はい、そんな感じで進めていくんですが、今日はですね、
はい、
写真を撮った後どんな風に楽しむか。そうです、写真が上手くなるポッドキャスト番組とはいえ、写真を撮った後の活用法をちょっとお話をしてみようかなと思っていて、
はい
ね、写真って撮ったら結構撮りっぱなしになっちゃうことも多いじゃないですか。
そうですね、私が結構そのタイプなんですけど、
なのでぜひこう写真を撮った後にこんな楽しみ方もあるんじゃないかというのを紹介していければと思っております。
はい、
はい、ということで本編の方に行ってみましょう。
今年もこの季節がやってきました。
ポッドキャスターアワード2011。
今年のテーマはポッドキャスターが揃いも揃ってポッドキャスティングについて考えてみた。ポッドキャストって意外といいんじゃない。2011年11月5日土曜日、アップルスター銀座3階にて11時30分開場、12時スタートになっています。参加費はもちろん無料。フラフラーっと寄ってみてくださいね。
Please hang up and try again.
そうそう、ポッドキャストアワードというのがですね、
はい、
配信直後に聞いてる方は今週末になるのかな。
そうですよね、
はい、に開催されまして、11月5日、
はい、土曜日
銀座の方でやりますので、もう時間のある方はぜひぜひいらしてください、
ね、私も会場の方の客席側にはいますので。
そうですね、あまりこうこそこそ隠れずに番組を宣伝するというふうに先ほど打ち合わせの方で決まりましたので、
はい、
渡辺さんが配る、そんなことないっしょの名刺なども手に入るんじゃないかと思います、まあ、
見つけた方はゲットしてみてください、
はい、ということでですね、撮った写真の活用法について喋っていきたいんですが、
はい、
渡辺さんちょっと前に友達と旅行に行って、いろんな写真撮ったってお話されたんですけど、
はい、撮ってきました。
帰ってきてからどんな風にお友達とやり取りしてるんですか。
は、友達が、
うん、
あれはなんて呼んだらいいのか、サービス名がちょっと正式名称がわからないんですけど、
うん、
あのウェブサービスで、
うん、
ウェブのウェブアルバム、
うん、
で共有という形です、
うんうんうん、
まあ、その友達がそのアルバムを作ってくれて、でその見てる、別の人も同じとアルバムに写真を共有でアップロードできるっていう、そうなんです、
うーん、
いう形の、アルバムを作ってくれたので、
うんうんうん、
みんなでそこで各自撮った写真をアップロードしてっていう形で共有してますね。
で欲しいのはそこから撮ってくると。
そうです。
じゃあオンラインだけで共有、
今のところそうですね。
そうですね、やっぱり写真はお友達と一緒に撮ったりすることが多いので、
はい、
友達にあげたりまたもらったりっていう時にこう物理メディアっていうのかな、CD-ROM とか CDR か、とか DVD に焼くとかっていう手や、はい、USB メモリーに入れる、で1枚や2枚だったらね、その Twitter の関連サービスで公開してそれから撮ってもらう。
そうですね、
ちょっと今日紹介するのはですね、そのネットで簡単にシェアできるのではない、写真の活用っていうのをちょっとご紹介していきたいなと思っていて、
はい、
とりあえず一番わかりやすいのはプリントですよね。しそうでしないプリント。
そうですね、
うん、お家でもね、
うん、
サービス版とかハガキサイズにもプリントできますけど、
うん、
ぜひですね気に入った写真があったら大きめにプリントしてほしいんですよ。
それは、どのくらいの大きさが、
とりあえずあの A4 ぐらい、自分のお家でプリンターのない方だと写真屋さんというか、今はなんていうんだろうな、ミニラボっていうのかな、
はいはいはいはい、
そういうところに行くと、ね、六つ切りとか四つ切りっていう大きさがあるんで、そのくらいのものがですね、300円ぐらいでプリントできるんじゃないかな、1枚。なので全部の写真をそれでプリントしようと思わなくてよくて、気に入った写真を大きめにプリントするとですね、随分印象が変わってくるんですよ、画面で見ている時でもサービス版サイズで表示した時、あとはサムネイルで表示した時と、画面いっぱいにスライドショーしている時で随分雰囲気が違うんじゃないかと思うし、
そうですね、
気に入った写真は、プリントしてみるとちょっと違った感じで楽しめるんじゃないかと思うし、額に入れるとなるとお金というか、
うん、
けど、
うん、
ちょっとしたフォトフレームだったらその辺で、いろいろ買えるし、A4 が入るような、なんていうのかな、写真立てに近いのかな、そんなものを使ってみると部屋の雰囲気だったりも変わるんじゃないかと思います。
いいですね、
日本の人はあんまりやらないですけど、なんか海外に行くとお家家族写真がたくさんこうフォトフレームに入れて置いてあったり、
よくね、映画とか海外の映画とかドラマとかでは
そうそうそう
リビングにこう写真がバーって写真立てがたくさんあったりとかっていうのありますよね。
そうそうそうそう、あれはマジで、
うん、
私の一遍お邪魔したお家は廊下にですね、なんていうのかな、絵のように下げてある、
はい、
ここに写真が入ってたりするっていうのがあったりして、
へえ、
飾って楽しむっていうのをやっている人が結構いるんじゃないかと思います。
おお、確かに考えてみるとこう廊下に飾るっていう発想がなかなかないです。
ないですよね。
ないし、お友達の家とかで見たりっていうのもないですね。
うん、でやってみるとなかなか面白いこともあるので、
うーん、
ちょっとやってみるといいんじゃないかと思いますし、フォトフレームもね、うん、そんな高くないですから、
うん、
ちょっとフォトフレーム映画を見てみると面白いんじゃないかと思います。
う
ーん、フォトフレームといえば、
はい、
最近こうデジタルなフォトフレームがあるじゃないですか。
あ、ありますね。
うん、でデジタルフォトフレームはなんとなく使い方が皆さん分かると思うんですけど、
うん、
あの携帯電話会社が出しているフォトビジョン、
はい、
フォトビジョンは確か、ソフトバンクの商品なんですけど、NTT ドコモが、フォトパネルっていうのを出してるのかな、
うん、
これは、メールで送ったりウェブからこう設定をすると誰かのところに写真が届けられるんですよ。
つ
まりデジタルフォトフレームなんだけどこっちから写真が送れると、また送ってもらえるっていうフォトフレームなんで、まあ、分かりやすい使い方はおじいちゃんおばあちゃんのところにお父さんお母さんが自分の子供の写真を送ると孫の写真がやってくると、運動会があった日に5枚とか、
うんうんうん、
ちょっと遊びに行った時に1枚とか、あとおじいちゃんおばあちゃんと遊んだ時にお家に帰ってから、送ってあげるとか、
いいですね、
方ですし、村内の竹内さんは、
はい、
そこの電話番号を公開してですね、
うん、
ここにみんな写真、面白い写真送ってよって言って写真集めたりして楽しんでましたけど
それもまた面白いですね。
うん、あの聞いた話なんですけど、
うん、
あのお友達のところに置いて、
うん、
その手紙のやり取りをするに写真のやり取りをするっていうのもやってる人を聞いたことがあります。
今日こんなとこに行ったよみたいな感じで、
そうそうそうそう、そんな感じの楽しみ方もちょっと面白いんじゃないかと思うんですよね。あんまりたくさん売れてないのか、基本料金とか安いプランとかがあったりするので、
うん、
ちょっと検討してみると面白いんじゃないかと思ったりもします。
それでもいいですよね。
うん、フォトビジョンも、フォトパネルも、
うん、
なんかいろんな種類、フォトパネルはそんなに種類ないのかな、ソフトバンクのフォトビジョンはいろんなタイプのフォトフレーム、うん、ハードがあるので、
うん、
その辺選べる感じですね。で新しく写真が送られてくると音が出たりこう表示が出たりするので、新しい写真が来ましたよっていうのがお知らせされるので、
うん、
普段だと使い方が分かりにくいお年寄りとかお子さんでも見られるんじゃないかと思うし、
うん、
やっぱ遠く離れた人たちに写真が共有できるっていうのも面白いんじゃないかと思います。
うん、いいですね。
あとはですね、フォトブックっていうのもたまに作ってる人がいまして、
はい、え、
作ったことありますか？
それが、ね、先ほども話しした旅行の時の写真を、
うんうん、
ちょっとフォトブックにしたいなと思ってるんですけど、
うんうん、
まだちょっとしたいなっていうところでどうチョイスしたらいいかなっていうのを悩んでるところですね。
そっかそっか。まずですね、フォトブックって私が、作ったことあるタイプのやつは大体ウェブで注文するんですね、
うん、
ウェブページでフラッシュが動いてるやつが多いんですけど、ウェブページで本のレイアウト、各見開きのレイアウトが出ていて、そこに写真アップロードした写真をレイアウトしていくっていうタイプで、
うん、
いくつかパターンがあって、ページを増やせるタイプ、
うん、
2枚ずつとかで増やせるタイプもあれば、ページは固定で次に増やすと4ページとか8ページとかブーンって増えちゃうタイプとか、そのページ数の固定とか増やせるとかっていうところの差があったり、あとはリングノートっぽい写真フォトブックになるやつと製本してあるタイプになるやつとか、いくつかね、出来上がりの大きさや縦横比とかもいくつかパターンがあるので、自分の好きそうなものを選ぶのがまずポイントで、その後ウェブ上で写真の並べ方をするんですけれども、なかなかねそこで迷ってるといくらやってもいいところに落ち着かないというかですね うまくいかないんで、うん、一度自分の頭の中または紙にサラサラって書いてもいいんですけど、うん、こんなページ構成だったりこんなのがいいかなっていうストーリーを考えたりすると実際やるときにいいんじゃないかと思うんですね。
うーん、
あーでもないこうでもないっていうのが、短くというか効率よくできるんじゃないかと思います。
あ、なるほど。
でさっきちょっと質問があった、
うん、
どうやって写真を選ぼうかっていうのは、
うん、
実はなかなか難しくて。
そうなんですよ、
うん、いろんなやり方があって、一番簡単なのは時系列でそのままっていうのがあるんですね。
あ、そうですね、
うん、フォトブックをめくっていくと例えば旅行に行ったんだったら、うん、1日目みんなが集合しました、
うん、
お夕飯を食べました、寝る前のひととき、
うんうん、
で次の日に遊びに行く、出かける前、出かけてから、2か所目で帰ってくっていう風に時系列に、やって、だいたいイベントに均等に割り振りをしてその中から写真ピックアップしてるってやると選ぶのは選べるんじゃないかと思うんですよね。
うん、
うん、それだと、渡辺さんが行った旅行でも、あ、この写真とこの写真使おうとかっていうのが選べるんじゃないかと思うし、
うん、
一つのページの中に複数枚レイアウトできるものが多いので、
なるほど、
だいたいこの辺にこのくらいの量でこのイベントのことを入れようって思ってから、写真が少なければ大きめ、
うん、
多ければレイアウトしてとかできるので、
うん、
その辺は一番分かりやすいやり方かなって思います。
うーん、
で前本当に初期の頃に話をしたかもしれないんですけど、
うん、
旅行に行くときにどこで撮ったかが証拠になるような写真を撮っとくといいみたいな話をしたことがあってですね、
うん、
例えばどっかの湖に行きましたと、
うん、
湖の全景を撮るっていうのと看板を入れて湖を撮っとくとかやると、フォトブック作るときにキャプションが入れられるものもあるんですけど、
うんうん、
キャプション入れなくても例えば山中湖の看板に湖が広がっていて、
うん、
向こうに青い空だったり曇ってる空があれば、ああこの日は山中湖に行ったんだよな、あ天気はどうだったんだなっていうのがなんとなくわかるじゃないですか。
わかりそうですね。
それがないとキャプションで山中湖でボートに乗ったって書かなきゃいけないですよね。
はいはい、
そんなのもあるんで、フォトブックとかそういうのに入れようって思いながら写真を撮ると、撮る時にも少しずつ気持ちが変わってくる。
そうですね。
運動会に行った時に第何回ホニャララ小学校運動会っていう看板を撮っとく、
うん、
とフォトブックにした時、またはフォトフレームに、送る時、
うん、
あとはアルバムに入れる時に、プリントしたアルバムに入れる時に、うん、やっぱり表紙的になるので、
そうですね、
わかりやすいし、あとは整理がめんどくさいって思ってる人にも写真があるんで、
うん、
今年の秋で例えば子供が体操服着てワーワーやってれば、運動会なんてのは分かるけれども、
うん、
それに見出しがあったりするとより分かりやすいし、旅行もね、
うん、
あどこ行ったんだっけなって思いながらっていうのよりも、
うん、
ちょっとした看板を取っておくとフォトブックにも役に立つんじゃないかと思います。
うん、そうですね。どこどこの何なんていうところで泊まったっていうのが写真で一目で分かるとこうね、分かりやすいですね。
うん、でデジタルなんで使わなかったら使わないで構わないじゃないですか。
うん、
なので、ちょっと記念だけじゃなくて記録の写真も入れておくと面白いんじゃないかと思います。
うん、
あとフォトブックのパターンではコーナーごとに分けるっていうタイプ、
うん、コーナー
似てる写真を集めた、
うん、
お友達とどっかに行ったんだったら友達の笑顔ばっかり集めたページを何枚か、景色だけとか、泊まったところとか乗り物だけとかっていうコーナーごとに分けるっていうのも面白いし、もう少しアート寄りだったら色別、色のグラデーションで写真をピックアップしてとかっていうのも面白いんじゃないかと思いますよ。やっぱりね、その最近だと旅行に行った写真だけではなくて、なんだろうな、ちょっとした日常の風景だとか、自分のお家でお花を撮ったりとか小物を撮ったり、っていうのをやった時にはそれを並べていくのは時間軸ではないと思うんですよね。
あ、そうですね、
うん、だとするとそこの演出は色味の似てるものを集めるとか、
うん、
時間軸っぽくするんだったら朝っぽい写真、昼っぽい写真、夕方っぽい写真っていうのでもいいかもしれない。同じ、
うんうんうん、
うん、そんな感じで、並べていって、どんな風に並べるかが見えると選ぶ写真もおのずと見えてくるんじゃないかと思うし、笑顔がたくさんあったらそこのコーナーを増やしてページを増やしちゃってもいいと思うので、
うん、
こんな感じでこう臨機応変といったら変ですけど、構成を決めちゃえば、いろんなものが楽しく選べるんじゃないかと思いますし、友達とね、これがやればいいっていう時にも、ほにゃららな絵を選んでみようよって言えば、一番いいやつって選ぶよりもずっと楽ちんなんじゃないかと思うので。
そうですね。
選べそうになってきました？
そうですね。なってきましたね。なんかこう、なんていうんですかね。こう、今までこの、一冊のその、まあ旅行のフォトブックを作るときに、こう、どうしてもこう全体を入れなくちゃっていう風に考えてたんですよ。なんですけど、何を相手に、その旅行の時のことをどう伝えたいかっていうのをイメージにすれば、あ、写真選びも簡単になるのかなっていうのが、
簡単だし楽しくなると思いますよ。ノルマっぽくなくなると思いますよ。
なんかすごい、なんかそこのイメージが固まると、多分ピックアップする写真もこう、あ、これがいいな、これがいいなってできるような感じになってきましたね。
あとはですね、写真屋さんでやってくれるフォトブックだけではなくて、電気屋さんというか写真コーナーとかに行くと、自分でプリンターを使って作るフォトブックだったり、豆本みたいにちっちゃい本ができるキットとかも売っていて、ですね、私が知ってるのはね、4センチ角ぐらいの本ができるんですよ。16ページだったかな。
なんか本当にじゃあキーホルダーにしてはちょっと大きいですね、4センチ角だと。
それをね、A4 1枚に16個分の絵が割り付けしてプリントするんですけど、ユーティリティがダウンロードできて、16個写真選んで、えいってプリントすると、逆さまだったりするのをこう、トントントンって並んで、説明書通りに、折り折り折り折りって引くと本になるってい
う。おー、すごい。
豆本みたいなのができるので、そういったものもですね、ちょっと、なんていうかな、物理的なものとしての写真を楽しむには面白いんじゃないかと思いますよ。
それこそ、あれですよね、4センチ角だと、こう、ね、だいたいこう正方形にプリントされるんですよ、ね。
そうそう、それは正方形だった。
なんかそれの、なんかこう、なんか日常のものとかで、こう、ちょっとしたストーリーじゃないんですけど、一個のテーマとかストーリーみたいのをイメージして作ると、お手軽でなんか面白いものができそうですね。
一個作ったのは空の写真だけ集めて作ったりしましたよ。青空だから、すごく濃い青空があったり、飛行機雲の空があったりっていうの
です。私今自分の頭の中では、ね、うちの猫たち、愛病の。
犬、猫、犬。
ね、ね、うち猫4匹いるんで、1匹ずつで4冊とか、まあ、全部、みんなのが入ってるので、1冊で全部で5冊とか作ってみるのも、今、面白いかなと思って。
さっきも言いましたけど、プリントするとか、本にするとか、どう使おうかが決まると、撮る時の感じが変わってくる。今言ったみたいに猫ちゃんの写真をこう集めて本作ろうと思うと、真正面からの写真同じぐらいの大きさで撮っとこうかなって思うじゃないですか、1枚ずつぐらい。
そうですね、
そんな感じでね、どう使うかを意識すると撮る写真も変わってくるっていうのも面白いんじゃないかと思いますよ。
ね、結構なんかうちの猫たち、寒くなってきたからか、結構寝てる時間が長くなってきたんですけど、みんな。で、まあ、寝ててつまんないってちょっと思うんですが、結構猫の寝てるだけの写真ばっかり集めるのも面白いかなって
そうかも
ちょっと思いましたね。
くてってなってる、
いろんな寝方をするので、寝てるにしても、まあ、一つじゃない、一つの寝方ではないから、丸まって寝てたり伸びて寝てたり、まあ、最近ちょっとね寒いんであんまり伸びてはないですから、まあ、丸まり方のにもいろんな格好があるんで、それをねこう全体を撮ったり顔のアップ撮ったりとかっていうのをまとめても面白いかな。
そうですね。ということで、いろんな活用法を紹介してきました。ぜひですね、今までにやったことないプリントだとかフォトブックだとかチャレンジしてみたらいいんじゃないかと思っております。
はい、私もちょっとフォトブックに興味があるのでチャレンジしてみたいです。
はい、ということでエンディングに行ってみましょう。
サンのフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。 ですね、Facebook の方に、
はい、
初めてかなコメントいただきまして、
お、
そちらの紹介をしていきたいと思います。
はい、
ちょっとですね、お名前をどこまで読んでいいかわからないので、
うん、
下の名前だけにしようかな。かおりさんという方からコメントいただきました。
はい、
前回の放送が、ありがとうございます。前回の放送がですね、夜空にカメラを向けてみましょうっていうので、放送したんですけれども、
うん、
それに対して、この放送を帰り道に聞いて、帰宅してから星空撮影に初挑戦してみました。
お、
バルブ撮影も初めて、難しかったし綺麗に撮れなかったけど楽しかったです。三脚を購入してリベンジしたいです、というコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱり私はこう番組やってて、
うん、
写真が撮りたくなりましたって言われるのやっぱり一番嬉しいですね。
そうですね、
うん、で聞いてすぐにやってくれるっていうのはやっぱすごく嬉しくて、
うん、
特に関東だと昨日今日ぐらいはとっても星が綺麗だし、
うん、
多分、秋から冬にかけては晴れの日も増えるので、
うん、
ぜひね皆さんも星を撮るというのにチャレンジしていただきたいなと思います。
はい、寒さ対策だけはちょっとね万全にしていただいて、
ね、
風邪をひかないように
していただきたいと思います。
はい、
はい、渡辺さんもあの風邪から復帰したので、ぜひぜひまた写真生活の方に戻っていただいて。
そうですね、ちょっとねやっぱり風邪ひいてね、こう外出られなかったりとかして、まあ、家の中でも撮るものは撮ろうと思えばあるんですけど、
うん、
ちょっとここ最近写真を撮ることがあまりなかったので、
うん、
またちょっとねこういろいろ意識してというか、うん、いろいろまた撮ってみようかなって思います。
はい、ということで、告知の方に参りたいと思います。
はい、
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。コメントや質問、リクエストなど何でも結構です。投稿はですね、ブログ、ツイッター、メール、あとはフェイスブックのコメントでも、できるので、そちらの方でお願いします。メールを送っていただく場合にはメールアドレス sonnap@0438.jp、 小文字で sonnap@0438.jp です。ツイッターのアカウントは sonnap、 フェイスブックではそんないプロジェクトという中に入って、今日ぐらいはとっても星が綺麗だし、
うん、
多分、秋から冬にかけては晴れの日も増えるので、
うん、
ぜひね皆さんも星を撮るというのにチャレンジしていただきたいなと思います。
はい、寒さ対策だけはちょっとね万全にしていただいて、
ね、
風邪をひかないように
していただきたいと思います。
はい、
はい、渡辺さんもあの風邪から復帰したので、ぜひぜひまた写真生活の方に戻っていただいて。
そうですね、ちょっとねやっぱり風邪ひいてね、こう外出られなかったりとかして、まあ、家の中でも撮るものは撮ろうと思えばあるんですけど、
うん、
ちょっとここ最近写真を撮ることがあまりなかったので、
うん、
またちょっとねこういろいろ意識してというか、うん、いろいろまた撮ってみようかなって思います。
はい、ということで、告知の方に参りたいと思います。
はい、
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。コメントや質問、リクエストなど何でも結構です。投稿はですね、ブログ、ツイッター、メール、あとはフェイスブックのコメントでも、できるので、そちらの方でお願いします。メールを送っていただく場合にはメールアドレス sonnap@0438.jp、 小文字で sonnap@0438.jp です。ツイッターのアカウントは sonnap、 フェイスブックではそんないプロジェクトという中に入っておりますので、サーチ